ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。最中かなと思いますので、ですね、このラジオもちょっと社会派のことを語りたいかと思いまして、この方をお呼びしておりますので、どうぞよろしくお願いしますと。
どうも、お疲れ様です。どうも、カズです。
そういうキャラクターではなかったはずなんですけど、カズ師匠、よろしくお願いします。前回はですね、この男女間の断絶をテーマにですね、2週ほど語ったんですけれどもですね、ですね、ちなみに、ですね、その2回はですね、YouTube で収益化できないということが。まあ、
差別じゃないですか。
差別ですね。まあ、レイプゾンビのこと言ってたんですけどね。レイプゾンビのことを言ったら、このコンテンツは収益化できませんと、ギュラギュラ笑いましたけど。
やるな、YouTube のその辺のチェック。
都合ですね、このレイプゾンビとカウントしてですね、もう一個ね、ダメだったやつは、あれですね、北朝鮮のミサイルが飛んでた時、一人でこうテロリストがどうとかみたいなことを語った回があったんですけど、それもね、収益化できなかったんで。
なんだろうな、
うん、
北朝鮮のミサイル飛んでくるから、それはダメだったのかな。
とりあえずですね、
大きい実験党みたいな話だよ、も
う。あれはセーフでしたね。多分テロリストって書いてあったのがダメだったんですよね、説明文に。うん。レイプゾンビは丸って書いたけど、中の紹介で普通にレイプゾンビって書いてあったんで、それで多分弾かれたと思いますね。もしもレイプゾンビの判決がだいぶ切れて、YouTube に載せようとしても多分収益ができないと思うんで。
ダメですよ、そういうの考えちゃ、
うん、そういうの考えちゃダメですよ。あと、40年ぐらいしてからですね。
本当にもう、
うん、いやそういうところでですね、まあ収益化できなかった回があるんですけど、そんなにまず再生数が回ってないで大丈夫というところで、ですね、まあ、
いや、知らないですか。
二週分ただ働きですよ、我々。まあ基本ギャラを払ってないし、自分も儲かってないこのラジオなんですけれど、まあそれは置いときましてですね。まあちょっと話をぐっと戻しますとですね、突如政治の季節になったというところで、ですね。
そうですね。解散しましたね。
解散しましたね、というか、解散あるかな、みたいなことを、言ってて、まあでもまあしないんじゃないかなと思って高く食ってたら外遊から戻ってきて、じゃあ解散でっていうことで、
でもそういうメディアが解散って言い出す時ってのは大体解散する時なんですよ。前回の解散の時もなんか
なんか本当わけわからんタイミングでなんか解散っていう空気になってたんで。
確かに、そうですね。まあでもちょっと前回の解散あんまり覚えてなかったんですけどね。うん。
消費税の、ね、増税を。
あ、はいはいはい。
決める。
うん。
新しい判断の信を得るために解散しますってやつでしょ。
ああ、そっかそっかそっか。それであの、確かその時あの、民主党の方がなんかはっきりしない立場で、安倍さんの方があの、もう明らかにあの、延期っていうことで、行きって選挙やって、勝ったみたいな流れでしたもんね。うん。
夢なんだよね。
うん。
多分あの、お金勝ったやついる人が真面目なんだよ。
うん。そうでしたね。まあ、まあでも今回はまああの増税は確定で解散してますからね。
まあね。
うん。でもまあ増税って言ってる自民党がすごい勝ちそうな雰囲気ではありますけれども。いや
それはもう、まあ、正直最初から分かってたことっていうのは分かってたことではあるけどね。
いや今回は結構あの凍結とかね、もうあの、消費税なしにするっていう候補はたくさんいますけれども、うん。まあ、ね、あの、このタイミングというか、あの、野党の方がすごくいっぱいたくさんやらかしまくった後だから、あの、解散を決意っていう形になったんじゃないかと。
戦い方として、
うん。
ちょっとダメなところがいろいろとね、発揮されるというかね。そういう感じですね。
というかあの、ね、今まであの解散だっつって、なんだかんだって追い込もうとしてたのに、本当に解散になるってなった途端にあの大義がないとか言い出して、君らは一体何をやってるんだと思いましたけど。
いや、あれはそれちょっと違いますよ。それはちょっと違いますと。
あ、そうです。
あの、内閣改造するぐらいだったら解散するのが筋だろうという、そういう話であって。
うん。
した後にすぐ解散、じゃあ何のために解散するのっていう、そういう話なんて、叱るべき話なので。
ああ、言われてみればそうですよね。内閣改造はやった後に解散でしたからね。
内閣改造した後に一回も一回で審議がされぬままに、
うん。
ですからね。あの、委員会はあったけども。
なんかあの大臣になりたい人の順番をこう早回しにしたかっただけなのかな、じゃ
あ。いいつも変わるなって思ったんで。
うん。一応元大臣の称号が欲しかった人たち、なんでしょうね、あの、やらしたらやばいけど、大臣のその厚労省だけ欲しかった人たち向けにこう回したのかな。実務やらしたらやばいから、みたいな。
野田聖子の場合は本当に担がれただけのような感じがね、
うん、
野田聖子の太郎に関して言うと。
まあ、あの、白付けというかなんかね、あなたたちが大臣経験するとね、あの、なんか、年金上がるんでしたっけどんと。
よくわかんないけども。
うん。
議員年金ってまだあんの？
いや、あったような気がするんですけどね。なんかあの、まあ、その大臣経験者結構上がるみたいなのを聞いたような、聞かなかったような。まあね、それで、あと、なんか大臣待ちのポストをこう早回ししたかったのか。だったら、まあ、あの、ありかな。実務やらせるとやばい人を、先に。うん。まあまあ、でもあの、ね、打倒安倍政権で頑張ってたはずなのになっていうのが、まあ、あの、その、ね、あの、内閣改造後すぐ解散は釈然としないっていうのが、その通りなんですけれども、あの、打倒安倍政権で頑張ってたのに、今すぐ解散ってなった時、打倒したじゃないかって言って、なぜ胸を張らないんだろう、この人は、と思って、人たちはっていうのは、ちょっと僕の中で、釈然としませんでしたね。うん。
まあ、それは、まあ、市民がここで勝ってしまったら、
うん、
今までの追及何だったのっていう話にはなってしまうってのは分かってるからでしょうね。
なんかね、あの、うちのフォロワーさんでも割と、あの、 左気味の人でね、あの、言ってましたよ、あの、なんか、盛りかけの疑惑の責任を取ったって言うけど、一回あのね、総理辞めて選挙やってるわけだから、政府なんじゃないかっていう。一応あの、総理大臣の職もね、一回こう、あれになるんですよね、あの、ワンカウント進むんですよね、第何代って。
そうですね、うん、なんで次の組閣でも第4次になる。
うん。
し。
うん。だからまああの、その問題に関しては国民の審判を受けたっていうロジックは一応通用するんですよね、あれは。
通用しますね。
うん。
だからそこがね、ちょっと俺東じゃない。左の人たちのね、認識の甘さみたいなのがね、ちょっと許せないっていうかね。感じはする
んだよね。なんかあの、どっちもどっちな感ありますけどね、右も左もなんか、寄りすぎてる人たちの言動ってのはちょっとどうも、両方ともおかしな感じになってくるから。
最近左からはブロックされるわ、右からは絡まれるわ。変なのもん、これ、嫌だもん。
おかしいって、そんなに影響力ないはずなのにって。
そんな、そんなツイッターになってしまったんだな、俺はっていう、そういう悲しさが。
うちもね、あの、初めてこうね、あの、うちの発言をリツイートしてもらってね、リツイート元見に行こうとしたら見れなくて、ああ、これがブロックかと思って。俺もブロックされるぐらいの、ツイッターで影響力をやっと持てたんだと思って。
まあ、その、ブロックしてきた人ってのは、まあ、ちょっと陰謀論の持ち主だったんで、
あ、
逆にそれでブロックされるなら、それはそれでありがたい話だなっていう、そういう感じはするけども、
確かにね、まあ、すごいっていうか、なんかあの、右の人ってあんまりブロックしないですけど、左の人って割とすぐブロックして、通営してきますよね。
いや、その辺は俺もよくわかんないけど、なんしか俺、こんなにブロックされるような人は、なので、わからない。知らないうちにブロックされているのかもしれないけども。
結構知らないうちにブロックされてて、なんだったかな、あの、ブロックされてるかどうか見れますよみたいな、あの、サービスがあって、わぁ、面白いからやってみようって言ったら、速攻でツイッター乗っ取られますだからね、びっくりした、あれ。やべぇつって。
あれ、なんかタイムラインでなんかそれっぽいのが流れた時に、あ、これ絶対そうやろうなって思ったら、やっぱりそうだ。
うちはやられましたね。みんなに教えてくれた。やばいっすよ、やばいっすよって。うわ、やべえっつって、本当だと思って。そこでパスワード変えてブロックでやって。どれぐらいブロックされてるかわかるよって言って、わあ、これは面白そうだと思って。一発でやられましたね。もう、ダメ、もう。インターネット怖いって。
結構わかんない、あれは。
うちもあの、令和のサングラス売る人間になって、なるとこでしたよ。
定番のサングラスに関しては面白すぎて人に拾って送った。あとあの、LINE であの、iTunes カードを買ってきてくれませんかっていうのを友達に送ったことがあります。手動でやりました。
いやー、あれありましたね、あの。
はい、すいませんでした。
うちもあれですね、あとは、あの、Google アカウントのアクセスが、あの、中国雲南省からありましたって、Google さんから教えてきてくれた時もあったけど。マジかと思って。
中国だ。それで、中国だよ、もう。その左の人、あの人、何なんだ、あの人は。
でも、
あの、よくわかんない、なんかこの、
じゃちょっとそこのあたり掘ってみましょうと思うけど、そもそもはなんで絡まれたんですか？
絡まれたんじゃなくて、俺が絡みに行ったっていうのは、 った方が、それは事実に近い。事実に近いというか、
うん、
それ、そっちが事実ですね。なんかこのね、日本会議が順化路線だから、左派も順化するべきだみたいなことをなんか言っていたので、
おお、はいはい。
いやいやいやと。日本会議って別に順化路線でもなんでもないっすよと。
うん、
だって、その教義がバラバラな人、教義がこうバラバラの人宗教とかが集まって、
うん、
それのモチベーションが左翼が嫌いとか、
うん、
話なんで、
うん、
違うんですよと。
うん、
だからむしろその、左翼側がイデオロギーにこだわるんじゃなくて、
うん、
安倍を下ろすとかっていうことであれば、それでまとまった方が、よっぽど日本会議のカウンターとしては正しいと思いますよという、
うん、
そう送ったわけですね。
なるほどね。まあ、確かに一理ありますよね。でもね、左系の協議を一本かって言っても何だろうね、共産主義でって、一つにまとまれなかったね、ソ連と中国で。
無理なんで。
うん。
そしたらなんか、次のリプライからなんかいきなり、
ええ、
なんかこう、それを言うなら、なんかこの、なんかこう、日本人に、日本人には言論の自由がなく、ノーベル委員会に乗っ取られてどうのみたいなことをなんか言ってきて、そこら辺を語らないと片手落ちですよってなんか。何個はって言われて、なんじゃこいつって思っ
ちゃう。えって。いや、ノーベル委員会に日本言論会が乗っ取られてるっていうのは、ねえ。
ちょっと陰謀論が過ぎますぞって思って。
うん、
ちょっとおっしゃってることがよくわかんない
です。それはなんかね、安倍晋三はロスチャイルド路線だとぐらいだったら、まだそっちの方が信憑性あるんじゃないですか。
まだ信憑性がある。
うん。
どっから出てきたのかがよくわかんない。
ノーベル財団は別に、あれ別に、ダイナマイト作ったお金でなんか運営してるだけでしょ、あそこ。
ちなみに俺、ノーベルって聞くて思い出すのは、あれ、なんていうのかな、ジュースじゃないけど、なんか、ヤクルトみたいな、
はい、
ああいうので、ノーベルっていう飲み物があって、ね。
ちょっとそれは知らない。中京ローカルかもしれない。
金柑のど飴を作っているノーベルなのかな。
金柑のど飴、あれそうだったっけ。そうなような気がしてきた。
蜂蜜金柑のど飴。
蜂蜜金柑のど飴。でもこっちで蜂蜜金柑のど飴見ないから、あれ関西とかあの辺ローカルですよ、やっぱり。
あれはね、ノーベルっていう、ね、その飲み物をうちの祖父が、取ってまして、そっちのイメージの方が強いですね。わかんないけどね、その人が言うノーベルってそっちのノーベルかもしれないし、
うん、
確認のしようがないんで、もう。
昔の劇画でなんだかね、ノーベル殺人賞を取ってる女の人が出てるやつあったよ。なんじゃそりゃっていう話でしたけど。
じゃあなんかそういうでなんか、ちょっとなんか意味がわからなすぎて、
そ
こはちょっとちゃんと、そこそこ真面目っぽい、選挙の話っぽくはなったんだよね。
うん。
で、要するに俺が言いたかったのは、
うん、
希望の塔を叩いたって仕方がないよっていうことが言ってますね。
あれね、本当に。
希望の塔を叩いたところで、
うん。
まあ、ちょっと、本当になんか、ちょっと叩きたい気持ちもわかるし、なんか正直面白いネタもいっぱいあると思うけど、かといってなんかそう、叩いたところで何の意味があるのかっていう、もう空気じゃないか。
みんなちょっと最近、あれですよね、さすがにうさんくさいのはみんなわかってくるようになったっぽいですからね。うん、 なんか希望の塔東京では全敗っていう噂が流れてきてますから、
ね、東京ですら全敗、うん、
全敗、うん、
あ、まあなんかそれが良かったのか悪かったのかはちょっとわかんないけども、結局でもその希望の塔全敗の裏で起こるっていうのは結局自民党の圧勝っていうことだから、
そうですね。中間のまあ今回あの民進党の大自爆っていう感じなんで、あの野党の人たちはその被害を受けてるだけのような気がしないでもない、
ね。そういう感じではあるけども、結局でも、じゃ俺はね、まあ自爆と言ったらまあ自爆なんだけれども。うん、もう結局そこの原因って左手の有権者の問題ってかなりでかいんじゃないかっていうのを思っていて、そこをなんか無視したまんまになんかこう前原許さんとか言ってたって仕方がないんじゃないかっていう、まああの辺からを一貫して言ってることではあるんだけれども、本当に根本的な話をしていれば、でも前原が代表になった時に君たちは何を言っていたんだっていう。あの日本を終わったとか言ってたわけじゃない。で、実際に、それで民進党が終わった時に、結局言った通りになっただけで、お前ら文句言う筋合いねえじゃんっていう。でそれが嫌だったら、党員なりサポーターなりになって、なんでお前たちは枝野さんに投票しなかったのかっていう。
じゃ今回あの、あれ、サポーター票あったんでしたっけ今回の選挙で。
ありますよ。ありますよ。
たまにあの、民主党代表選ってね、サポーター票がない時あるから。
その辺は、あと規約に則ってやってるはずなんで。
なんだかんだ、
そういうのが、そういうののおかげで、あの、代表選ごときに1ヶ月かかるっていう、そういうことになってたんだけど。
いや、それでね、あの、前原さん選んだ挙句ですからね。まあまあ、でも、なんかね、枝野さんもね、その、原発の時になんか、あの、ね、割と評判落としたような感じがあったけど、なんだかんだ言ってあのね、やったこととか政策とか見直すとね、あの、そんなに悪いことやってないからね、あの、うん、原発危機の時とかね、あの、菅総理も一応はね、評判は悪いですけれども、そこまであの、なんか的外れなことをやって、偉いことになったって感ではなかったんでね、あちらは。
でもね、だからなんで急にこの二人がこんなに評判が悪くなっているのかっていうのがよくわからないまんまに悪くなったんだよ、まあ、あの当時を、あれあれと思って、あの頃は枝野ネロとかそういうのがバズってたじゃんって、つい半年前の話だろっていうのを、2011年の今ぐらいの時期に思ってたと思う。
なんでしょうかね、その時は皆さん、なんだろうね、あの、東日本は壊滅するとか、あの、東北はもうダメだとか、逃げないととかって、もう結構パニックになってた時に、あれでしょ、あの、直ちに影響はないって、実際なかったんだけど、あの言葉を、なんか、あの言葉であの、カチンときた人が多かったじゃないですかね。
まあ、でも政府の人間からしてすぐに、逃げてくださいとかっていうのはなかなか言いづらい部分はあると思うよ。
なんだろうね。
それを言ってしまったら確実に交通網とかがパニックになるわけであって。
結構、あれですね、あの、パニック、でも、あの、あれですよ、あの、関東に住んでる女の子ですけどね、あの、津波とか、あの、原発事故とかで本当、ものすごいパニックになってて、PTSD になったっていう子いましたからね。うちなんかもろ食らってるけど、つって。あの、埼玉とかで仕事捨てて、あの、原発が爆発した時、ちょうど、重いクソをこうしたのが降り注いだタイミングだったから、なんかあの、普通に関東とかあの、東北よりも結構どっぱり浴びちゃったね、みたいな話をしてた時あったけど。 そこはならなかったけど、なんかやっぱり津波の映像とか毎日見てて、うわーとかなって、PTSD になった人の前、人とかいた時に、直ちに影響はないっていう言葉があれですよね。なんか逆バズったっていうか、なんかふざけんなとか、無責任なみたいな感じに囚われちゃったんじゃないかなと思うんですけどね。うん、まあでもあれ誰が言ってもそう言うしかなかったんでしょうけどね。うん、実際そうだったし。
思うよ。うん。
なんだかんだ言って、全然あんまり報道してくれてないですけど、学会であれ別に福島の放射線災害に関しては特に健康にね悪くなるとかそういうのが観測できませんでしたっていうことで、学会で発表しちゃってますからね、これ。うん。
それがいいかどうかっていうのもまた別の問題はあるけども。
一応は、なんか、もうそれで、結論が出たんで、それで確定は確定みたいな感じにはなったみたいですね。まあ、それが本当に正しいかどうかっていうのは今後のあれかもしれませんけど。まあ、そこまでの経緯を見ると、まあそこまでの初動とか考えると、別段悪いことはしなかったんですけどね、菅総理も枝野さんもね。うん、だからまあ、
だから結局なんかその時も東電からの情報が本当に正しいのかどうかが全く手探りの状態っていうのが、そういうのが後々分かってきたことであって、
あれでしたね、なんか本当にソースがもうかなりあれなとこなんで、はっきりしないんですけど、東電の人が全員逃げたとしたら、なんか米軍は、福島に核ミサイル撃ち込んで、それで終わりにする予定だったみたいな話ですけどね。なんか、そこで核ミサイル撃ち込んで爆散させてしまえば、なんか本当に炉心融合して放射性物質がドバーッと海とかに流れ出すよりはマシになったみたいな話があるんでね。
全然初人だそれは。
まあソースがアシュラとかなんで本当かよと思ったんですけどね。
ああ
つって。まあ全然眉唾なんですけどね。なんか実際結構今回のツイッターとかで北朝鮮危機で福島に核ミサイル撃ち込まれたらどうするんだみたいなことを言ってる人がたくさんいますからね。対話をやめるってどうするんだみたいなことを言ってる人がいたから、本当に福島に核ミサイル撃つ意味あんのかなと思ったら、なんか米軍がそういう計画ありましたよみたいなのが、あって、本当かなと思ったらソースがアシュラだったから、いやーと思って。
あーっていうのが世の中多すぎるからね。
これで行くかと思って。これをソースで戦えるかと思って。
なんていうのはそういうのを辿っていくと幸福の科学だったりとかね。
ありますね。ほんと言っといて、これどこスタートよみたいなの言ったらね、もうありがち。右側も左側も本当にこう嘘が多いというか、
右側は本当にもうなんか幸福の科学を2回ぐらい、幸福の科学が2回ぐらいどっかを経由したら、それがスタンダードになるっていうのがもう右側のスタンダードだから、
まあ確かにそうですね。なんかセンセーショナルなやつはそっち系から来ますからね。
右側の言う沖縄の話っていうのは大体それだから、もうソースが大体幸福の科学っていう。
かね、あの、なんだろう、あの、アルバイト料のあの袋が落ちてた的なのは、あの、ドーム落としてたっつって。うん。あの、モテラジのね。
あ、そう
そうそう。あの、モテラジの哲也さんも言ってたけどね、本当だっつって。実際、あの、なんだろうね、あの、そこで頑張ってる人のとこ、あの、見に行って話聞いてたけど、そんな過激な人いないんだけど、つって、なんかあの、たまにそういったあの、お手当のあの、ポチ袋とか落ちてるっていうのは、
あれでしたね。
うん。あれ面白かったわ、話聞いて。やっぱそうなんだ、やっぱ、地道っていうか、活動してんだなと思って。
ていうか、どう考えても、どう考えてもその、そこに落ちてた、
うん、
そこに落ちてた茶封筒よりも、
うん、
あの、安倍、安倍首相って一回書いて、修正テープで消して、上から森友学園って書いた振り込み表の方が信憑性が高いような気がするんだけどな、っていう。あの当時思ってました。
まあだいぶね、あの盛りかけ問題つって言ってますけど、いやーもうなんかね、もう疑惑にちゃんと答えてない、答えてないっつって頑張ってますけど、うん、いや
ー、実際聞いても覚えてないとか捨てましたとかばっかりだからね、それは仕方がないよ。
うん、まああの書類なくなるんだから、あのその書類保持とかのさ、あの法案を出して逃げられないようにするとか。まああの、機密はわかるけど、何年後に必ず公開するとか、アメリカはやってますけどね、何年後かにこの、あの、政府機密は全て公開しますってやってるけど。
この文書は、
うん、
そういう文書は保存するっていうのが、あの、福田内閣で成立したんじゃなかったかなと思うんだけど。うん、
平気ですってよるよねっていう。もうだってあの電子データになってんだから、そんなもうアーカイブして置いとけよ、みたいな。
それが、電子データが消えたからっていうやつでしょ。
そうそうそうそう。
消えたから復元もしないっていうやつでしょ。
まああの、小渕優子さんとかのハードディスクをドリルで穴開けたんでないですっていうパターンがありましたからね。あ、よかった。いよいよそう、なぁ、あの、
そういうふうになんかそう、読者の今、その、そういうふうに出せ、
うん、
話せって頑張ってるけどもっていう言い方をしたけども、
うん、
多分特に頑張ってなくて、普通に、いや、おかしいやんって言っとるだけの話であって。
そうだね。うん、確かに、あの、あれですよね、あの、
よく話だと思うよ、俺は。
普通に考えてそんなんね、あの、ないとかね、消したとか、忘れたはまだいいですけど、あの、資料が、あの、その時の議事録は消しましたとか、消去しましたって言ったら、もう真っ黒やんと思うしか思えないですけどね。だからそうできないようにする法案とかね、出そうとしてけど、あの、民進党さんはなんかあの、メモに至るまで保存とか言ってわけわからんこと言い出してるから、それはなぁ、つって。大体、かかし、今、あの、大体、あの、あれですよね、あの、普通は、パソコン使って書類とかも全部デジタルになるじゃないですか。うちの職場とかも大体そうなんですけれども、あの、なってるのが普通なのに、あの、なんか、京都市とかその、システムを更新しようとしてできなかったみたいなのがあって
。
何それみたいな。なんかあの、自治体によってなんかやり方が違うから、徐々に変わってるから、
うん、
なんかそれに合わせてみたいなことやってると、なんか変なシステムになってて、なんだろうね、 OS が Windows ベースじゃなかったとか、DOSV で動いてるとか、そういうのがシステムがたくさんあるから。
大体システム、そういう関係のシステムって結構古いの多いですよ。
うん。そしたらもうパソコンなくなってくるしね、普通に。うん。それが動くパソコンが。
まあ、それは、あれだよね。そっち方面に人気の YouTuber の人が、
うん、
OS だって古くなったら新しいのに変えるんですよ。憲法だってそれと同じですよ。って言って、建築現場とかの、未だにその Windows 以前のもので動いていたりするっていうのを言われて、ロックしたような気がするけども。
まあね、なんだろうね、NC 1000番とか98で動いてたら普通にありますからね。
うん。98ベースは結構多いと思うな。
多い。ある。そういうのは。
うん。
だってもう、ああいう機械って何十年と更新しませんからね。うん。動く限りは。
うん。
うん。うん、それで言ったらあれでしたね、うちがその NC 1000番習った時はあれでしたからね、入力装置はなんと紙テープでしたからね。ウルトラマンぐらいでしか見ないガタガタガタガタと出てくる。
紙テープか。
紙、プログラムやってデータ打ち出した、出てきたのが紙テープでしたからね。で、紙テープのリールを巻いて、あれですね、NC1000 番を動かして、加工してましたけどね、ギーッつって。
さすがに、高校の実習で MC 触った時も紙テープはなかった気がするな。
もう大体もううちがもういいおじいさんだということがバレてしまうところですけれどもね、だから、でも別に精密加工できましたからね、それでなんかパーマンのメダル、パーマンのね、パーマン1号の顔つけた立体的なメダルとか作ってましたからね、その時。できたっつって。別に全然、今から20年前だけど、全然何も、現代で出しても問題ないぐらいの勢いで作ってましたね。
うん、
紙テープで。
NC1000番
そうでしたね。ふと思い出したけど。だからまあ別にそこはね、更新、そういうのってもう更新できないよねっていうのはありましたけどね。まあ話はもう、かなりそれましたけれども。何にせよあれですね、なんだろうね、今森かけ問題の疑惑がこう、ちゃんと答えてないっていうのを訴えるのはいいんでしょうけど、なんかもうね、だんだん皆さん気がついてきたんでしょうね。東京で猪瀬さんがあれ5000万入ったとか言って、カバンに5000万も入んねんみたいなことをいろいろやってて、結局辞めさせられて、次に来た舛添さんはなんか週末別荘で、別荘から通勤してるとか別荘で仕事してるっていうので、追求されて、結局辞めさせられて。で、今はそのね、すべてをクリアして、今の小池さんになって、この有様ですからね。
正直、俺は舛添陽一は辞める必要がないっていうふうに思ってた人間なので、そこはどうなんだろうなっていうね。ついでに言うと、俺は、舛添陽一は辞める必要がないっていうのは、その手続き論的に特に問題がないっていうのもあるけども、舛添が辞めて次が誰がなるんだっていう時に、その最有力候補が、橋本徹か東国原英夫かどちらかだった。結果的に小池百合子っていう大体似たような路線のところが来たけども、だから舛添でいいって言ってたじゃんっていう、そう思いますな、俺は。
いやー、 そりゃ、今日見てたら、結構凄まじい結果が出てましたよ。あれですね、小池さんの都の職員にね、採点してもらった時に、点数っていうのが、ちなみに石原慎太郎さんがですね、第1期で71点だったんですって。採点したら職員に。で、うん、で、舛添さんがね、63点だったんですって。で、小池百合子あったら46点とか言って、すごいな、つって。
なるほどね、
うん、今なんかワークライフバランスって言って20時でもう都庁閉めちゃうんですってね今。
へ
え、うん、いやだからもう全然オリンピックの仕事とか進まねえしとか。築地移転の話なんかあれ、聞いててめちゃめちゃかわいそうでしたね。普通に移転が絶対にあるという前提で、日本全国からトラックをかき集めて、トラックの入る順番まで全部決めて、積み込む荷物とか、片付けとかの全部の手間とか全部決めて、移転作業って本当にあれぐらいの規模なんですけど、1日で終わらす予定でしたんで。だったんですってね。
あ、一日なの？
本当に一日でやるぐらい、ものすごい、それぐらい綿密にこう、準備してたんですってね。だから準備するのになんか3年ぐらいかかったらしいですよ。そのトラックの三段つけたりとか。
いや、ちょっとね、ここで小池百合子を擁護したくないんで、あんまり言いたくないんですけど、ただ、そこに関して言うと、それは、都が、都のガバナンスがむちゃくちゃだっていうところの話であって、っていうのは、結局のところだ、豊洲の問題っていうのは、健康の被害とか、あるいは、築地の人たちが嫌がってるとかっていう問題以前に、言ってた内容と違うことがやられてるっていう問題であって、盛り土の問題っていうのとかがそうだよね。土を盛るって言ってたのに空洞になってる。で、後から空洞になった方がいいんだって言われたって、じゃあなんでそこで空洞にするっていう説明をしなかったのかとか、そういうのが一切知らないままにそういう話が進んでいるので、一旦止めなきゃまずい。っていう、そういう話だったはず。
いや、確かにね。まあ、その問題もありましたけど、だから
確かに小池百合子は、むちゃくちゃだと思うけども、さすがにちょっとそれは、都の職員も、むちゃくちゃなこと言いようなっていうふうには思ってしまう。
いやなんかわからないでもないけど、でもまあ、だから移転には、まあ、なんかどうすんだと思うけど、準備に3年かかったから、一応移転というのをもう一回決めて、あと3年かかると見ると、あと5年ぐらいかかるんじゃないかなと。普通に考えて、そういう感じになっちゃうと、なんか安穏とした気分になってきますけど、オリンピック終わった後にまだ移転してないという説が濃厚になりつつありますね。
大体そういうのって終わらない。
いやー、今日ちょうどその記事なんか別件で見ましたけどね、なんか中国の方で東京の東京駅の工事が全然終わらないって言って、なんでこんなものすごい日本一こう往来があるところでこんなのんびりのんびりずーっと工事できるんだと。中国では許されないことだって、なんでこんなスピード感で仕事してるんだみたいな批判的な記事がありましたけどね。
永遠に終わらない工事みたいなのがあるからね。
いやでもそれ言えば横浜駅の工事がね、なんと100年突破したらしいですね。
あ、そうなの。
横浜駅。あの、横浜も、ごく稀にうちね、仕事で行くんですけど、確かにずっと工事やってるなぁとは思ってたんですけど、100年やってたんだ。
100年
あれ、検索すると出てきますよ。横浜工事100年とか言ったら。
それ知らなかったな。
横浜駅の工事はもう100年終わってませんからね。
ね、俺が思ってた終わらない工事ってさすがにその規模じゃなかった。
いやー。
うちの地元のその道路の拡張工事みたいなのが、うん、延々終わらないところっていうのがあったの。
うん。
気づいたら終わってた感じではあったけど、
うん、
え、あそこ工事終わったのっていう感じで、本当にガキの頃からずっと工事やってたところは。
まあ仙台にもありましたね、そういうとこ。ずーっと工事やって、ついに終わったみたいな。
そう
、うん、もう終わらない工事ってすごいですよね。横浜駅は100年ですから、なんか SF でありましたよ、ですね、横浜駅の工事が200年超えたら、なんか、関東はおろか長野県ぐらいまで横浜駅になってしまったみたいな SF がありましたけどね。
そうな。
どんどん増殖していって。
これ、滋賀の沢山遊園のことを日本のサグラダファミリアって呼んでたけど、
うん。
全然横浜駅の方がすごいんだ。
ありますよ。あるかな、パッと出るかな。でもさっきね、カズ師匠の言った通り、あれでしたよ。桜田ファミリアって名前が出てきますよ、これ。今、これ。この URL 送りましたけど。
横浜そうなんだ。
歴史が。
すごい話だね。
100年経っても今だに終わ
る。10年とか目じゃなかったわ。
うん、あ、でも2020年になんか終わるっぽいかな。
そう言って終わらないんでしょ。
いやー、桜田ファミリアに負けちゃうのかな、これは。まあ、勝ち負けの話で言ってもどうしようもないんですけど、このだいぶ話がそれたいんですけどね、ちょっとしたい話があんまりできずに今週終わったような感がありますけど、大体45分いってしまいましたんで、じゃあちょっとこの辺で一回締めたいと思いますんですよね、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ってつぶやいていただくか、joujahkman@gmail.com までメールをください。励みになりますので、よろしくお願いいたします。